こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第122回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
弾き歌いに挑戦しよう。
弾き歌い
ということです。
あ、いいですね、
はい、今までないテーマですけども。
そうですね、
はい、弾き歌いですか。
はい、これ弾き歌いはですね、
はい、
これから音色塾としてこうサポートを本格化するテーマとしてですね、はい、まあ、今日は初めて弾き歌いという紹介をするわけですが、これからしっかりですね取り組んでみてほしい
な、はい、ということですね。まあ、あの発声トレーニングの一環として歌を取り入れてやっているわけですけれども、
はいはい、
さらに高度だと思うんですね。
そうですね、
はい
はい、
楽器を弾けないといけないと、
はい、ね、そこですよね、
はい、ただそれが、まあ、今回、
はい、
おすすめしたい、
ね、そうなんです。だから、まあ、あの弾き歌いという言葉自体、
はい、
馴染みがないという方もいらっしゃると思います、うん、
はい、
今こう聞いてタイトル弾き歌いのすすめと聞いても、
はい、
うまく聞き取れていないくらいな状態の方もいるかもしれません。
はいはい、
で弾き歌いというのは、うん、楽器を弾きながら自分が歌う、
はい、そういうことですね。
つまり歌と伴奏が一体化して一人でするという結構高度な、
いや高度ですよね、
はい、
歌だけだって演奏だけだって大変なわけです
からね、はい、ここに難しい
ですね、はい、うん、
でもうプロの演奏家でさえも、
はい、
例えばプロのピアニスト、プロのギタリストであっても、うん、あのプラス歌を追加してって言われた途端に、うん、いやいや それはと
こうありますよ、ね、
はい、腰が引けるくらいに、うん、はい、こう決して簡単ではない、
ね、
はい、
ピアニストだってあんなにこう、まあ、両手で弾いて、
はい、
ペダルも入れて、
はい、
ペダルなんか両足入ったりね。
そうですよね。
して
全身を使って
全身でやってすごい高度なことをやってるのに、
はい、
じゃああと歌ってって言われると、
はい、
多くて
もうそうなんです、うん、でそれだけでもボロボロになってしまったりする、うん、でそんな高度な活動を音色塾としては、
はい、おすすめしてさらにサポートしていくと、
はい、そうですね、うん、でまあ、なぜなのかということを今回は、はい、じっくりお話ししようかなと、はい、思います。
そのじゃあ弾き歌いの、
はい、
うん、魅力、
はい、
メリット、
はい、
まあ、そういったところを感じないと。
そうです ね、
ね、まあ、歌自体は、はい、その発声にすごくいい影響があるっていうのは、
はい、
もう十分理解できてるかなと思うんですけども、はい、
しかもこうして音色塾で発声トレーニングをずっとこうしてきてるんです、ね、うんうん、だから声がだんだん変わってきているはずなんですよね、はい、うん、その自覚がどのくらいあるかは別にして、
はい、
で声を出すことに抵抗がなくなってきて、
うん、
でまたこう歌を使ってしっかり発声トレーニングをしている方は歌を歌うという行為に対してもこうだんだんハードルが下がってくる。
そうですね、
はい、
う
ん、抵抗感がなくなってくると思うんです、
はい、
であれば、
はい、
せっかくだから、うん、その身につけてきた、ね、毎日トレーニングをしている発声を生かせる、
うん、はいはい、
こう活動として、うん、弾き歌いというのは大変いいですよという。
そうですね、
はい、
その歌う行為に抵抗感がなくなってきているっていうのがありましたけど、
はい、
さらにこうなんていうんですかね、さらに高揚感というか気持ちよさを味わえるまでなっているかなと思うんですよね、
はい、そうですね、うん、だからまあ、歌は何でもいいんですが、うん、好きな歌を歌った、
はい、
歌い切った時のあの気持ちよさで中には、
はい、
こう発声トレーニングをして、うん、こう歌が好きになって、
はい、
でもっとこうしっかりトレーニングをしたい、
うん、
もっと上手に歌えるようになりたいと、うん、と言ってこうコンサートホールで歌う、
はいはい、
でそういう機会に自らこう挑戦をするという
ん
です、ね、
うん、
あの新潟ガラコンサートにこう出演して、
はい、
こうステージに立つというふうになる方がいるくらい。
すごいですよね、
はい、結構最初は、うん、歌は嫌だ、
ね、人前でなぜ歌わなければいけない
の、は
い、
そうなんです、うん、で話し声、はい、話し方を改善したい、うん、コミュニケーションがうまくいくようになりたい、スピーチでちゃんと届く声が出せるようになりたいというきっかけで練習を、音色塾に入ったけれども、うん、こう発声練習には歌が必要だとというのを聞いたときは、うん、なんとか歌なしでできませんかねっていう、ね、
歌だけはちょっと回避、はい、回避して
です、ね、そのくらいの感覚だった人がコンサートホールのステージで一人きりで5分間歌を歌ったりってするんですよね、はいはい、だそれだけ歌にはこう強い魅力があるんだなと、うん、というのを感じます。
そうですね、聞いていてももちろんそうですし歌う方の、
はい、
歌った時のこの気持ちよさっていうのは、はい、あるということですよね。
その歌の魅力が、はい、まあ、あるんだなというのは、うん、周りのそういう状況を見るとよくわかると思うんです、
はい、
音楽教室ってありますよね、うん、はい、ヤマハとかカワイとかに生徒として通っている人たち、はい、自分が子供の頃って、はい、こう子供だからピアノ習わされて、うん、で、まあ、半ば無理やり生かされてるっていう感覚があったかもしれないけれども、よく見ると、
はい、
音楽教室に通っている人の大半は大人なんですよね、
うん、はい、今大人の、ね、はい、教室とか結構流行ってますね。
ありますね、うん、でしかも年配の方がとっても多い、うん、ちょっと時間が余裕が出てきて、うん、で何かやろうかなと思うと、うん、音楽ってこうやりたくなるんですね。
ね、ほら運動とかだと体力的に、
はい、そうなんです、
厳しいとこが、
そこがあります
けど、音楽であればね、
はい、こう、まあ、ハードな楽器もあるけれども、はい、大体このスポーツに比べたら、うん、もう全くその年齢的な、むしろ年々少しずつゆっくりでいいんですね、はい、少しずつレベルアップしていける活動
が音楽であると、
はい、はい、だからその魅力というのはみんなどこかで感じてるんじゃないかなと、
う
ん、
そうですね、
歌はイタリア古典歌曲そんなのできませんっていう方も、うん、こうカラオケで歌うのは好きでなんて言ったりするんですね、うんうん、だからそのこう魅力をこうがまず一つですね。
そうですね、その音楽の、まあ、一生のこう、はい、楽しみが
手に入るという、ね、しかも弾き歌いですから、はい、その楽器だけではない、うん、歌だけではない、うん、その合わせ技になった途端に それぞれを個々にやるよりも、はい、はるかに難しい活動になるんですね、
ですよね、
うん、はい、ということで非常にハイレベルな、はい、趣味が手に入るというのは一つですね、はい、こう弾き歌いの魅力、うん、メリットと言えると思います。
そうですね、あとは
あとそうです、
そうですね、発声だけを中心にやってきて、
はい、
そこにこうやっぱりアカペラで歌うだけでは、
はい、
なんか物足りないというのは、はい、もしかしたら感じてるかもしれない。
そうですね、うん、その物足りないといえばやっぱりこう何かに生かしたい、
うんうん、
何かに生かせたらいいなと、うん、こう年を取ってからの楽しみに何かをするっていう言い方はよく聞くんですけれども、はい、じゃあ何をするかといったら、まっさらな状態から始めるっていうのは完全に足し算になっていくので、はい、こう時間的にもですね、うん、その分余計に確保しなければならないし、
はい、
でだんだん続かなくなってしまうということはあるんですが、もう皆さんは発声トレーニングずっとやってます、
はい、歌もやって
歌をやって、うん、そこに楽器を追加する、
はい、
こう今までにこうやってきた活動を、うん、で掘り下げた趣味になる活動になる、
なるほど、うん、だから歌を活かせるっていうことですね、
はいはい、いろんなことに手を広げるのではなく、こう歌発声を掘り下げたところに弾き歌いがあるんだ、はい、というふうに捉えると、こう今まで発声にこう投じてきたエネルギー、
はい、
投資してきた、
はい、資産を、
はい、をこう、うまく活かせるんですね、うん、 それは、はい、また別の大きなメリットにな
ると。確かにそうですね。はい、いきなり新しいもの何か始めるっていうと、
はい、
結構大変ですからね。
そうですね。
せっかくやってきたものにプラスアルファ、
はい、
掘り下げるという感覚ですかね。
はいはい、それも今まで発声練習で歌を歌ったのであれば、うん、その歌を増やすとか、
うん、
あるいはジャンルを広げるとか、
はい、
それもまあいいけれども、うん、それはそれとしてこう弾き歌いにこう発展するというのはなんかこう幼虫からサナギになってこうなんか、はい、でサナギからこう蝶になるとはい、はい、質的にこう違う、こう活動になるから、はい、うん、こう喜びがすごく大きく、
そうですね、うん、
この弾き歌いってこれからぜひ、ね、はい、経験がない方にこそ、うん、こうやってみていただきたいんですが、はい、ハマる人って本当にハマるんですよね。
何かこう一人で、
はい、
音楽が完成してるっていう感じになるんですかね。
そこがすごくいいですね、うん、この歌だったらじゃあ人前で何か発表するとしたら、うん、ピアノの伴奏を頼もう、
はい、
たら誰がピアノを引き受けてくれるかな、
うん、
でそういうのって結構大変だけれど、
はい、
それが自分で完成して完結できて、でしかもすごく楽しいワクワクするような活動ができる、うん、人前に出てもできるし、夜な夜な一人でって別に、ね、
できるし、
ね、楽しめるし、うん、それもいいところですよね。
そうですね、
はい、
その歌だけ、あの先生もアコーディオンでね、
はい、
歌ったりして歌だけ歌ってる時、
一、はい、
人で歌っているのと、例えばピアノで伴奏をつけてもらった時って、
はい、
なんかこう歌ってる感覚って、まあ、当然違うと思うんですけど、
はいはい、
あ、いつもこれがなんか何でしょう、自動でついてきたらいいのになみたいな、そういうのはあるんじゃないですかね。
それはそうですよね、うん、のアカペラで歌を歌って、うん、
はい、
自分で歌って録音をしてみるといいんですが、はい、うん、多分最初はびっくりすると思うんです、
はい、
なんて下手なんだろう、
まあそうですよね、
はい、こう伴奏ピアノとか他のカラオケとかの、うん、この伴奏があってなんとか形にしてくれてるんだな、
うん、
これを無伴奏で歌った時、
はい、
うん、なんて歌になってないんだろう
はい、はい、
ショックを受けると最初は思うんですね、
はい、
だからそれは音程の取り方も難しい、
うん、
ピアノ伴奏がないと難しいし、テンポも勝手に変えてしまうし、
はい、
こうね、なんか形になりづらいなと、
うん、
粗が目立ちやすいというのがありますよね。
うん、
こうパーッと伸ばしていてこうピアノがあれば、
うん、
息が途中で苦しくなって切ったとしても、うん、ピアノがうまくつないでくれるけれども、声だけだと、
はい、
息が足りなくなってブツッと切れる、
うん、
それがそのまま録音に聞こえてしまう、だそういうのがこう歌だけではなく、
はい、
楽器が加わった途端に音楽になる、
うん、
というのはこうみんなすぐ感じられると思うんです。
そうですね、
はい、うん、歌、自分は歌は練習でトレーニングで歌うけれども、うん、なんかこれだけだと音楽ってちょっと言い難いかな、
うん、
というところ、
歌だけこう練習してて、
はい、
まあ、ある日伴奏の人がついてくれるような日があると、
はい、
その日はやっぱりなんかこうワクワクする
わけですよね。もう全然違いますよね、
うん、
しかも自分のために合わせて伴奏してくれる、
うん、
すごくそれは嬉しいことなんですよね。ここがまあ弾き歌い、
はい、
伴奏と歌があって、
はい、
音楽になるという、
うん、
その、まあ、メリットですよね、
はい、そうですね。それが一人でできてしまうと、
はい、その一人でのところが大変大きいと思います。
ですよね、
はい、うん、これは、ね、プロとして、はい、歌を歌う方はよく言うけれども、うん、楽器の人っていいよね、
うん、
一人でできるから、
うんうん、
ピアノって言ったらピアノを一人で練習して、はい、でピアノの発表会とかステージに、うん、でもそのまんま一人で、
確かにそうですね、うん、
ところが歌ってこう本番と一人の練習は全然違うんです。一、
うん、
人だと、まあ、自分でピアノで音取りはしながらもなんかこう一人でこう 完成していないものをこう歌っていると、はい、で本番とかリハーサルの時にやっと完成させてくれる。
そうですよね、はい、結構バイオリンもね、はい、無伴奏とかありますけど、
はい、
バイオリンもねやっぱりピアノがつくこ と, とほとんどですから、
はいはい、違いますよね。
違いますよね、
はい、ではじゃあ、
はい、
毎日ピアニストに頼んだら同じじゃないか、うん、と思うけれどもそれが大変だ、うん、
なかなかできないですよ、
ねはい、ステージに上がる1回伴奏してもらうとしたらお金もかかる、うん、数千円じゃ収まらないですから、うん、数万円相手に渡す、うん、でリハーサルに何回か付き合ってもらうといったら、うん、そのたんびにいくらか渡す、うん、しかもスケジュール調整も
です、ねね、
こうやっぱり相手がいることだから、うん、いろいろ気を使う、はい、で本番当日もです、ね、こう自分のステージだから、うん、本番が近づいてくるのにちょっとこう緊張が高まってるんだけども、はい、こう伴奏をお願いしているピアニスト、うんにそこにいてもらうわけだから、はい、そっちにも気を使ってちょっと声かけたりするそういうのがこう人引き歌いだと全部なくなる、う
ん、確かに、ね、私もその学生の頃に、
はい、
あの声楽科の生徒が、
はい
まあ、ピアノを弾ける人と
うん、
まあ、本当に歌で
弾い
たので、
はい
まあ、あまりピアノが得意でない
という、うん、
やっぱりピアノが弾ける人っていうのは、
はい
練習の時も、
はい、
いわゆる弾き歌いできちゃうわけですよ。
あ、はい、
ちょっと
自力で
ちょっと省きながら、
はい
なんかね
うん、
歌8ピアノ2ぐらいのバランスで、はい、うまいこと練習できてしまうっていうのがあって、はい、ピアノ、まあ、苦手な子っていうのは、
はい
まあ、歌を中心に、まあ、ちょっと、うん、ちょっとこう和音入れるような
ボンボンと音出して、ね
はいはい、すごくそれはなんかこう羨ましがってましたね。
そうですね、うん、もう練習だけで形になっちゃってるわけですもんね。
本当に伴奏を見つけるのは本当に大変っていうのは、
ね、
おっしゃった通りで、
ね、
そういうのあると思います。
これがもう完全に一人で完結できて、うん、全部解決する。
そうですね、
毎日リハーサルできるわけですからね、
うん、
はい、
これそういうメリットもあるわけですね、
はい、大変大きなメリットですね。
で、もう一つですね、もう一つというか、はい、またメリットの一つに、
はい、
ちょっとこれはなぜかなと思ったんですけども、
はい、
スピーチやプレゼンテーションにも相乗効果がある、
はい、ここは
なぜでしょうかね、
はい、大変大きいと思うんですね。
引き歌いすると、
はい、
スピーチとかプレゼンに効果がある、
はいはい、のね、スピーチプレゼンテーションで人前に立って話す、う
ん、はい、
で緊張すると思うんです。
しますね、
はい、そこをどうやって克服するか、
うん、
で同じようにステージで弾き歌いをする、
はい、
ピアノを弾きながら歌を歌う、ギターを弾きながら歌を歌うという、うん、で考えたら、うん、おそらく経験してみるとこう思い知るというか、
いや思い知りますよね、
分かる、はい、もう全然桁違いの緊張感が、
はいはいはい、ありますよね、
はい、
この集中力ももうガッと集中していかないと、
はい、
ダメでしょうし、
でやっぱりこう音楽って時間芸術ってよく言いますが、はいはい、時間の流れに従って進んでいってしまう、
うんうんうん、
だから演奏を始めたら
もう止まれない、
はい、止まれないわけですよね、はい、あちょっと間違ったんでもう一回やり直しっていうのもできないし、うんうん、でスピーチやプレゼンテーションはそれが効く、
うん、ある程度行ったり、
はい、
来たり、
はい、
もしちゃったりできますからね、
はいはい、次の言葉が出てこなくて言いよどんでも、うん、そんなの大したことではないし、はい、でも、ね、演奏だと言いよどむと、ね、次が分からなくなったらもうそこで音楽ではなくなってしまう。
そうですね、
だからこういい弾き歌いができるために練習をする、準備をする、
はい、
これとそのプレゼンテーションの準備をする、うん、というのはその緊張の度合いが全然違う。
そうか、じゃあそのはるか上のレベルの緊張感をそこで味わって、
はいはい、味わっておいて、うん、であれに比べたらプレゼンテーション、うん、スピーチたかが知れてると、う
ん、たとえ止まったとしても、
はい、
別に大したこと
ない、やり直せるんだから、うん、ということでこのプレゼンテーションやスピーチがより良くなる、
うん、
だから弾き歌いは一人で部屋で楽しむのでもいいけれども、うん、機会があったら
聞かせてみる、
はい、うん、人に聞かせる弾き歌いを挑戦してみよう。
そうですね、
はい、
この緊張感っていうのはやっぱりいろんなところで味わってると、
はい、
いい効果があるんですかね。
ありますね、うん、やっぱりこう緊張しないようにしないように、はい、どうしたらいいかな、深呼吸するといいかな、うん、脱力するといいかななんて言われるけれども、うん、今現在の緊張よりもその2倍3倍に強い緊張を味わった後であれば、
うん、はい、
結構人ってこう対比で、うん、まあ、暑い寒いとかと一緒ですよね、うん、こう感じ方変わるので、あんなに昔は緊張した人前のスピーチが、うんうん、なんか全然緊張してこれでいいのかなっていうくらい。
確かにね、うん、
はい、
何千人の前で喋る機会があったとしたら、
はい、あったら
それはまずいぞっていうことになるじゃないですか、
はいはい、
でも実際喋って、
はい、
でその後翌日に10人ぐらい同じことを喋る、
はい
ね、それは何もない状態で10人の前で喋るだったらそれはそれで緊張するかもしれないですけど、
は
い、そうです
ね、明日は大勢の前で、うん、10人でも思います、ね、うん、
でもじゃあ1000人をこなした後だったら、
はい、
まあ、
もうなんかその中の数人熱心な人だけ集めたみたいな、うん、はいはい、ので本当にこう気楽に、
ね、うん、いけますよね、
いける、はい、
そういう意味でプレゼンやスピーチ、
はい、にとってすごくいい効果があると実感してます、
はい、それから、発声トレーニングの友ができるということなんですけども、
は
い、
これはですね、
はい、
発声トレーニングを熱心にやっている方に限り実感があると思います、
はい、
時々聞くんですけれども、うん、風邪をひいて声が出づらい、はい、あるいは昨日声を出しすぎて今日は声がカサカサと、
はい、
という時にこういう時って声を休めなきゃダメですよね。
そうですよね。
でも、うん、したくてしょうがないんですなんかこのうずうずして声出したいとか、うん、歌いたいとか、うん、あるいは明日のスピーチの練習したいとかっていう気持ちがすごく高まってるのに声を出さない方がいい状態というのが時々ある、うん、でそんな時に我慢我慢我慢と押さえつけるんではなくて、はい、弾き歌いの課題があればじゃあ今日はピアノの方に集中しよう、うんうんうん、でこれもこの弾き歌いのトレーニングをしていることになると。
そうですね、
だから声を出すのを我慢我慢ではなくて、うん、じゃあギターを今日は頑張るぞ、うん、ピアノを頑張るぞ と、うん、というのでこうすごく前向きな気持ちが保てる、
はい、
これはもうすでに熱心に発声トレーニングしている方には
、の、
はい
はい、そうするとこの発声の練習ができないっていうストレスは多少軽減すると
、はい、思います。これ私自身がすごくよく感じます、
うん、
はい、の歌はつい歌いたくなってしまう、
はい、
声の状態がどんなであっても、うん、こう歌いたくなるときにいやいやちょっと今日は抑えとこう、明日、うん、この講座で声を出す話すからあちょっと今日は、うん、っていうのがすごくあるんですね、
はい、
でそういう時は何をするかっていうと、うん、楽器を弾くんです、
うん、
この我慢して本読むとか別の活動をするんじゃなくて、うん、その声を出す活動の一部をすると、うん、具体的にはアコーディオンかギターか好きな楽器を、はい、で弾き歌いができるのの弾きの部分だけを、
はい、そこだけをやる、
はい、練習をして、はいはい、そしたら翌々日、うん、この声が復活してからにプラスになるわけです、うん、これはおすすめです。
そうですね、
はい、
スポーツでもほら実際練習ができないけど、
はい、
例えば雨降って練習ができないけど、
はい、
うずうずしてるから、
はい、
家で腕立てするみたいな、
そういうことです、はい、でそれがその別にただの気分転換暇つぶしではなくて、ちゃんと翌日のテニスにプラスになる、
はい、
はい、それいいと思います、
はい、他には、
はい、あとはですね、
はい、
この弾き歌いって難しいっていう話を最初にしましたが、
はい、難しいですね、
はい、だからこう今皆さんが練習している共鳴発声法で、
はい、うん、
なんとなく無造作に声出すのではなくて、しっかりした発声で引き歌いをするという人はそんなに多くない、
うんうんうん、まあ、なんとなく歌って引き歌いしてる人はいると思いますけど、
はい
す
ね、はい、しっかりした声で声を出す、はい、歌うと、で同時に自力で伴奏もすると、はい、ということができる方っていうのは多数派ではない、
うん、そうですね、
はい、ある楽器を
極めて少ないですよね、
本当極めて少ないですね、うん、で、まあ、具体例、まあ、私の例を挙げるなら、はい、アコーディオンを弾きながら、はい、ナポリターナを歌うという、はい、
人は、
はい、もうそれで結構限定がついてるわけですよ。
ですよね。
アコーディオンだけだってそんなに大勢やってるわけじゃない、うん、でしっかりした発声で歌い、いいジャンルはナポリターナってなっただけで、はい、もう日本国内でも数人しかいない。
いるんですね。
まあいるんですが、でみんな顔知ってるぐらいのつながりになるんですね。
さらに着物を着てるってなると、
あ、それはもう一人ですよね。
いや、ひげとかなる、
あ、もう
ぜひ、
はい、
一人
一人ですね、はい、そのくらい非常にユニークな、はい、ユニークな活動に、
うん、
あのユニークっていうのはもう文字通り、はい、なんかカタカナでユニークっていうと、うん、なんかおかしいような面白いようなっていう印象はありますが、はいはい、もともとはユニークは一つという
唯一のっていう感じ、
はいはい、もう自分だけの活動、うん、みんなが誰でもできるよではなくて、本当にこう数少ない、うん、稀な活動になっていく。
なるほど、はい、じゃあ楽器、まあ、この後ちょっと楽器の話も出ますけど、
はい、
ね、その組み合わせによっては、
はい、
非常にユニークな活動になっていくということですね。
そこですね、うん、で重要なのは、はい、この共鳴発声法でしっかりした声を出す、
はい、
つまりは歌のクオリティを高める、うん、ここがとても大事で、
うんうん、
で、これも今後ちょっとこう気にしてみると気がつくと思うんですが、
はい、
歌をアカペラで歌うとします、うん、でそこに何か楽器を使って、うん、こうそれなりの伴奏をつけます、
はい、
そうするとこうアカペラの歌も聴いていた人が、うん、そのちょっと拙いながらもギターでも持って伴奏をつけたのを聴くと、うんうん、あ、はい、それも面白いね、
うん、
アカペラもね良かったんだけど、はい、それもいいね、
うんうん、
あるいは何かこうリズムを刻むようなパーカッションのような楽器を持ちながら、はい、チャッチャッチャッチャッてやりながら、うん、アカペラで歌うと、あ、なんかそれ持ってるだけでちょっと格好がつくね、うん、はい、っていう感じに、歌がもともとしっかりしていて、うん、そこに楽器をつけた場合、
はい、
こう価値が上がる、
うん、そっちの方向は価値が上がるってことですね、
はい、そうなんです。
歌がちゃんとしてるのがベースにあった上 で、
プラス楽器
プラスですか、これはいい味付けになると、
はい
はい、
ところがですね、
はい、
これ怖いのは、
はい、
楽器が先にあって、
うん
これよく起こるので
よく起こり、
はい、気をつけるといいんですが、例えばギタリストが、うん、ギターはすごくうまい、だからギターのこのリサイタルとかやるわけですよ。いやー、すごいな、うまいなってうっとりしながら聞いていいと。でそこでなんか気まぐれに声出して
出しちゃったんです、ね、
歌った、
はい、
その途端に、あ、歌わなくていいのに、
あ、わかります、
はい、うん、これ時々ね、君は喋らなければ美人だねって言われてショックでしたっていう、はい、それに近い、
近いです、ね、
はい、こうギター弾いてる時ってピアノ弾いてる時は、うん、わあうまいな、うん、憧れるなって言われていたのが、はい、同時にちょっとこう歌をつけて、はい、誰かの弾き歌いの真似をしてみて、はい、でやった途端に、あ、歌は結構ですって、実際にそれを、ね、言われてショック受けたっていう人いましたよ、
はいはいはいはい、
プロの演奏家なんですけども、うん、で歌をプラスしたら、うん、よりこう価値が高まるんじゃないかと、はい、と思っていつも弾いているそのライブ会場で、
はい、
こう今回からちょっと歌を入れてみたと、はい、そしたら、うん、そこの主催者に、
はい、
次回から、ね、歌はなしでお願いしますと言われてしまった。
歌が入るとやっぱりどうしても歌がメインになるから、はい、
そこなんですね。
そこが、
はい、
まあ、 技術的にサブ的な要素になると、
はい、
ちょっと厳しい、
こう足を引っ張ってしまう。だから弾き歌いであれば歌の方をメインと考えると、
はい、
こう全体の価値が高まっていく、
ね、そうですね。なので私は楽器弾けないからっていうのは全然、
はい、そうなんです、
問題ない、
全然問題ないです。
むしろ歌をしっかりやっているからこそ、
はい、
いい活動になるってことです
ね。そこですね、
はい、これ小室哲哉がそうなんですよね。
ほ
あのね、
はい、
一世を風靡した時、まあ作曲家としては、
はい、
すごい才能があるわけじゃない
ですか。はい、あんだけはピアノですか、キーボードですか。
結構何でも弾いちゃいますけど、ね、90度キーボードみたいなね、
あの2台並べて、
2台並べて、
あ
の TM ネットワークの時の、
はいはい、
かっこいいわけ、
かっこいいですね、
かっこいいわけですよ、
はい、
でもこの哲也歌ったの聞いたことあります。
はあの、なんか細い声で歌ってる感じ
あれはですね、
はい、
歌わなければよかったのにっていう、
あ
まさに、
はいはい、
今聞いて面白いんですけども、
はい、
多分それ以来あんまり歌ってない、
おね、
宇都宮隆に任せておけば、
はい、
これよかったのにとい う,
こう熱心なファンほど、ね、こう手厳しいですからね
今多分聞けるんだと思うんで、
お、ま
あ、
その昔の歌った瞬間のものが、
ね、そうそうそう、結構面白いです、
はい、そういうのって、うん、本当に歌の声の存在感ってものすごいんですよね、はい、だからこうあくまでも弾き歌いの歌いの方のクオリティを高めていく、だからこの音色塾の発声トレーニングでしっかりやっていくというのはもちろん今後ますますやっていただきたいんですが、楽器を追加する
ということで、
はい、
さらに良くなっていくという、はい、そういうこと
ですね。それが弾き歌いですよね、はい、
ではですね、
はい、
弾き歌いをするにあたって、
はい、
まあ、歌はあの引き続き、ね、やっていくわけですけれども、はい、
やるとして
実際にどんな楽器で、
はい、
弾き歌いをすればいいのか、
そうですね、
まあ、これはあの個人個人得意なものがあればそれでいいとは思うんですけれども、
はい
はい、楽器別の、
はい、
まあ、ちょっとお話も
そうですね、
はい、したいというところですね、
は
い、
まあ、はい、私があらゆる楽器の話できるわけではないので、はい、ちょっとこう参考に、
はい、
という感じで聞いていただきたいんですが、はい、まずこう自分にすでにできる楽器ですね、
うん、そう
ですね、馴染みのあるですね、はい、ある程度弾ける楽器がある場合は、うん、その楽器から検討する、
うん、まあ、それが一番いいです、
ね、はい、はい、ピアノがある程度弾けるよ、うん、ちょっと伴奏やったことあるよっていう、うん、あるいはしばらく弾いてないけども子供の時に習わされたから、うん、ちょっとやれば感が戻るかなっていう方は、はい、その楽器を使うのをこう、まあ、検討するですね。
そうですね、はい、
でそれがない方、
はい、
もしくはあるけれども弾き歌いに向かない楽器だった、
オーボエとか、
そうです、管楽器とか口使う、
はい、
鍵盤ハーモニカもそうです ね、うん、あとはハーモニカとか、
うん、
管楽器、
吹
く楽器
ものはダメですよ ね、
そうですね、うん、あとはそうですね、打楽器なんかも、
はい、
まあ、使い方によっては、うん、まあ、ありかなとも思うんですが、まあ、
メロディーが
そこなんですよね、
和声がつかないっていう、
はい、メロディー和音がやっぱり使えた方が、はい、伴奏には向きそうだなというのはあります、う
ん、はい、
だからですね、そこでまずですね、何自分の中に具体的にこの楽器と浮かぶ方はそこからまず手がかりにしてみてください、はい、
じゃあこれといってないと、
はい、
ない場合は
今から新しく始める価値があると思います、
はい、
まあ、何かを、
うん、そうですね、
まあ、その場合何がいいかですよね、
何がいいかですね、
はい、で意外に落とし穴になるのが
ピアノ、
ピアノなんです、
はい、
これはですね、まあ、私も、私ピアノ弾けませんが、はい、挑戦をしたことは何回か、
はい、
何回かってことは禁煙に何回か失敗したみたいなもんで、ね、何回か挫折してるわけですが、
やっぱり歌うと当たって、
はい、
ピアノはって言ってちょっとこう弾いたわけ、
そうですよね、
挑戦したわけですか、
はいはい、っていうのは、うん、ピアノってやっぱりとっつきやすい、
ね、弾けば叩けば
音が出る、はい、音が出るで、誰でも見ればピアノと分かって、
そうですね、
子供の頃からよく知ってる
音符の 通りに、まあ、合致したものを弾けば、は
い、弾けば
とりあえずは出る
弾けるはずですよね、うん、で身近にも結構あるんですよね、
はい、
今お店の中だけでもピアノが3台、うん、身近にあるので、はい、これできたら便利だなと。
そうですね。
ところが、はい、ピアノはかなり労力のかかる楽器、
はい、
でこの大人になって一から始めようというのであれば、うん、相当こう心してこの
かからないと
やるぞと、うん、ちょっと独学は厳しい楽器ですね。はい、
やっぱ難しいですか。
はい、まあ、そのあたりはフェルモンドさんにこのピアノの事情は、
難しいことは難しいですけどね、
はい、
やっぱり両手にならないと、
はい、
様にならないんですかね。しかも両手の負担が結構両方とも大きいっていう、
はい、左手はちょっとでいいとかっていうわけではなく、
うんうん、そのあとペダルも入ってくるのがあるので、はい、
だからピアノって
弾くだけで頭の中いっぱいになっちゃいます、
はいはい、大人になって独学で、うん、よく教本なんて売ってはいるけれども、はい、できるもんでしょうか。
どうなんですかね、
はい、
うん、あんまり聞かないですもんね。ずっとやってなくて、
はい、
大人になって初めて始めたっていう、
はい、ピアノに触った。
確かに結構弾け、なんとなく弾けそう、頑張れば弾けそうだなと思って、
はい、
この前テレビでちょっとやってたんですよ、はい、マツコがやってたんですよ。マツコ、
マ
ツコわかります？
芸人の、
はいはい、芸人かな、
あんまり知らないけれど、
でなんかピアノ挑戦するというか、
あ、じゃあやったことない
なくて、
はい、
でなんだっけな、あ、そう、ベートーベンの熱情ってある
んですよね。いきなりそんなハードなもの、
私それが弾きたいのって言って、どのぐらい練習すれば弾けるかしらみたいな、なんかこう話があったんですね、
はいはい、
でそこのお店の人がちょっと苦笑いなわけですよ、
は
い、でも練習すれば弾けると思いますよみたいな、
あー、
ま
あ、
ええー、と思いながら聞いてて、
はいはい、
でじゃあちょっとすごく簡単なものからやってみましょうみたいな感じで、
はい、
その時は確かそれもベートーベンの悲壮の二楽章みたいな、まあ、比較的すごくゆっくり、
はい、
ちょっと難しいんですけど、
はい、
まあ、ゆっくりであればなんとかっていうのがあったと思うんですね、
はい、
で初めのこう片手だけ
弾く
みたいな、そうそう、
はい、
それをなんか一小節ちょっとやっただけで、
はい、
無理って言ってましたちょっと待ってみたいな、
はい、
これをしかも左手もつけるんでしょ、でこのまま永遠にこれが続くんでしょみたいな感じで、
はい、
一小節を弾くのもものすごく苦労してましたね。
ね
え、やった瞬間にあれっていう、
はい、
ペダルもつけるのっていう、
はい、うん、だやっぱりこうとっつきやすいから簡単かというと、はい、とんでもない。私の感覚では、
はい、
こうピアノってこう難しい方のかなり極の方にある楽器じゃないかなっていう気がします。身近にあるとそう感じないんだけれども、
はい、多分1個の指で1個の音が出せるって、
はい、
例えばギターだったら
1
本で弾くっていうのは開放弦だけじゃない
ですか、だけですね、
はい、ピアノって1個の指だ、要するに10本の指で、
はい、
も
う10の音が同時に
できるわけですよね、
はい、
しかも単独で音が出せる、
はい、
しかも88件あると、
お
なんか多分すごく複雑な部類に入るのかもしれないです
ね。ですよね。だからピアノで弾き歌いは、うん、ちょっとこうなんていうんでしょうかね、うん、
まあ、少しやったことがあればそれを生かしてやっていくけども、
はい、
とこですよね。
ですね、はい、であとは、まあ、ピアノもやってる方で、うん、
はい、
これから弾き歌いをするにあたっての注意点としては、
うん、
はい、ピアノの場合、
はい、
聞き手に対して横向きに歌う、
はい、
という形がすごく多いんですね、うんうん、向きが違うんです、ね、
はい、
だからこう発声をしっかり身につけないと声が届かない、
うん、
なんかあさっての方向いて歌ってるようになってしまう、ね、はい、まあ、ポップスなんかだったらマイクを使うという手もありますね。そのあたりをこう気をつけて、発声をしっかりすると、これがピアノのコツだと思います、
うん、そうですね、まあ、ピアノでも弾ければねすごくこうい
い伴奏に、いいですよね、はい、
広がりが、
はい、 だって1台でその、ね、オペラの練習をするときに、うん、ピアノでそのオーケストラの代わりの伴奏をやるんですから ね、うん、ね、
すごいですよね。
すごい楽器です。
ではじゃあもしピアノでないとすれば、
はい、
おすすめは、は
い、そうです、一から始めたいというのであれば、はい、ギター、
ギター、
ギター型の楽器、
ね、うん、ウクレレとか、
はい、
マンドリンとか、
そうですね、はい、そのギター型と言われるタイプの楽器が、はい、まあ、一番おすすめ、うん、適当でしょうね。
うん、だからそれは、まあ、なんだろう。コードを押さえたり、
そうですね、
そういう型が結構
きます、はい、だから例えばギタークラシックギターでも、うん、フォークギターでも、うん、ウクレレもいろんなサイズがありますが、はい、こうコードを押さえて、うん、なんとなく伴奏っぽいものをつけるというのであれば、うんうん、本当にその日からでもできる。
そうですね、はい、コード進行が分かれば、
はい、
まあ、そこでこう自分で弾いていけばなんとなく、
そうですね、
弾き歌いとしてはいけますもんね、
はい、でまたこうその弦を直接弾くっていう気持ちよさもあるので、
うんは
い、割と楽器として魅力が高いんじゃないかなっていうのは感じま す、
はい、
このギター型の楽器はぜひですね、一からやる方は検討すると、うんうん、ポップスの世界なんかだったら、はい、もうフォークギターでコードを抑えて、はい、のストローク奏法といいますが、はい、じゃんじゃんかき鳴らす、うん、でなんとなくこう歌に自分で伴奏をつけるっていうのは、はい、割とよくあるスタイルです、ね、
はい、
もう特にギターなんか習ってなくても、うん、パッと手にしてこんな感じの歌なんですよってやる方はいるくらいですから、ね、
コードが分かってれば、
はい、
ある程度はいけると、
はい、うん、コードの押さえ方をちょっと覚えるというくらいで、こう入り口がハードルが非常に低いのがギターですね。
ですね、
はい、で、ただし、
はい
ですね、ギターも難しさがあって、
はい、
こう楽器を抱え込む姿勢になる、
ね、うんうんうん、
こう楽器がこう自分の体の前に来てそこにこう、ま、右手を覆いかぶさるように出すので、はい、こう胸が開いて歌が歌いやすい姿勢というのがちょっとこう妨げになることが、
そうですね、
はい、
手がこうなっちゃう、
はい、なので姿勢を維持することを気にしながらですね、はい、力を抜いて楽に楽器を構えて、うんうん、こう発声の妨げにならないように練習をするというのが、うん、ポイントかなと思います、
はい、あとはじゃあ先生がやっているアコーディオンはいかがでしょうか。
アコーディオンはですね、
はい、
さっきフェロモノさんが指一個で一つの音が出せる楽器、はい、ピアノ、はいはい、って言ってくれましたが、うん、アコーディオンは指一個で和音が出せる構造になってる、
うん、ボタン、
ボタンが、はい、ボタンを押さえてあとはまあ蛇腹を動かせば、はい、ドミソが同時になる、
すごい便利じゃないですか、
はい、そういうコードのボタンがうわーっと山ほどついてる、
はい、
だからこうコードで伴奏をつけるのにはとても便利、
うん、ボタンを押せば、はい、鍵盤弾かなくてもいいんですか。
まあまあまあそうですね、
うん、
ただやっぱり鍵盤の方をメインにした方がいい演奏になるからといって、はいはい、やっぱりアコーディオンの先生にはそれはね、はい、ずっと言われてます。
ボタンを使う使わないみたいな判断もあるわけですか。
そうですね、
うん、はい、
だからこうこれ右手の鍵盤ですね、うん、
はい、
ピアノに見える鍵盤がついてるわけですが、はい、右手の鍵盤いらないですね、
うん、
それはもったいなすぎる、
うん、まあ、メロディー弾くのはそこっていう、
はいはい、一番簡単に弾くなら左手と右手は、まあ、単音でメロディー を弾くのが一番まずとっつきやすいやり方かなというですね。で、ただこのその構造的に一つのボタンで和音出せるってことは、
はい、
このもうマシンなんですよね、楽器というよりも、
ね、そうですね、
はいはい、ボタンに対して中に複数のリードが同時にこう、うん、
セットされてる、
はい、はい、だからとにかく重い、重量がある、
はい、ですね、あれ何キロくらいですかね。
楽器によりますけど私が使ってるのは7キロ台で、はい、一番軽い部類です。
あ、じゃあもうこ米、
はい、
お米持ってる感じ
ですね。そうですね、10キロぐらいはザラにあるし、はい、ちょっと大きい楽器だと15キロぐらいですね。
腰やられちゃいますね。
そうですね、うん、だからそのくらいになったらもう立っての演奏はできない。
ああ、そうかそう。
もう椅子に座って、
はい、もうここで下で受け止めるんですか。
はい、
で中には、でもこれ動かせるわけですからね、
はい、乗せて、
はい、
中にはアコーディオンの演奏家で女性なんですが、はい、一人では演奏に会場に行けない、
重すぎて。
そうなんです、はい、ご主人が運搬役になって、
はい、
楽器を運ぶのはご主人
でも、それを弾くんですよね、
はい、それをそのステージの上まで運んでもらって、はい、そこでよいしょって構えてやると。で終わったらよいしょでそこに下ろす。でご主人が運ぶっていう、ご主人よりっていうより召使いみたいな
、ね、
その存在がいないと、うんうん、もう演奏ができないという、そういうくらいに重たい楽器なので、うん、そこは一つの、まあ、ネックになるかなというのはありますね。
ですよね、
うん、あとは値段も安くない。
そうですよね、
この楽器って、はい、そんなにいきなり高い楽器は必要ないので、はい、まあ、大人が使うのに耐えうるクオリティで、うん、で比較的安い方の楽器を選んだらスタートはいいかなと思うんですが、それも高い楽器と、
はい、
もう割と安、例えばギターなんて1万円しないぐらいでもいっぱい売ってますね、
はい、
1万円台2万円台ぐらいだったらいくらでも手に入る、
ね、
何十万円もあるけれども、そんなのは手出さなくていいわけですよ。でところが私よく感じたのですね、管楽器で、
はい、
クラリネット、
はい、
クラリネットを中学生の時にちょっとだけ、うん、
はい、
ちょっとだけなんですがやった時には、一番安い楽器は6、7万円ですね、
うんうんうん、
そのくらいで買えると、
はい、
でところがフルートは一番安い楽器で15万円ぐらいだったか、うん、はい、違うんですね、この素材質が違うの で、
ね、でオーボエに行くともっとすごいですよね。
あ、そうなんですか、
はい、オーボエ安いのあんまないんで、
うん、そういうのありますよね。
ちょっと一回たまげたことがあるんですけど、
はい、だからやっぱアコーディオンもそういう機械なので、うん、はい、数十万円を最初に出さないと手に入らないっていうハードルはあります、うんうんうん、だからそこはちょっといきなり全く弾けない状態から投資するにはちょっと勇気がいるかなっていうところはありますね。
魅力的な楽器ではありますよね。
はい、はい、であれですよ、そのあるこのアコーディオンを使って弾き歌いをする演奏家がですね、
はい、
チューニング調律の、はい、アコーディオンの調律を依頼するわけですが、うん、でその人にこの楽器重たくてしょうがない、うん、12、3キロでしょうかね、はい、なのでなんとか軽くできないか、
アコーディオン、
はい、
はいはい、
調律するときは全部分解するわけです、
うん、
例えばピアノだったら弦楽器なので、うん、こう弦を巻いたり緩めたりするので変えていきますけど、はい、アコーディオンってリード、金属のリードが入っているので、うん、リードを全部外して削ったり、うん、形を変えたりして音程をこう作るんです、
はい、
でそれを全部外したわけだから、
はい、
今空の箱になったわけ
だから軽くなってると、
はい、うん、これ組み立てるときにちょっと一部外して軽くできないかって相談した、
はい、うん、
重たくても嫌だからと、うん、そしたらこのアコーディオンを軽くすることを考える暇があったら、
暇があったら、
はいはい、暇があったら、はい、体を鍛えることを考えなさい。
あ、グリーンベレーと一緒ですね。
そうです、そうです、
何、はい、でしたっけ、泥水をこす、はい、こすね、
お
技術を
飲みたいから、
飲みたいから、
はい、
泥水をこす技術を学ぶ暇があったら、
はい、
泥水を飲んでも大丈夫な体を作りなさいっていう、
は
い、
本当にそうです、 そうですね、
はい、
だからでそれを言われたからしょうがない、うん、毎日楽器を持った姿勢で40回スクワットを日課にしてるって言ってました。
だから何の負担もなく、
まあ、それでも重い、重い
ですけどね。
しかも年を重ねるごとに年々重く感じるっていう、
はい、追いつ筋トレがもう追いつかない、
追いつけない、うん、だからそこもありますね、体に負担がかかりやすいという、ね、うん、
そういう楽器であるってこと
ですね、はい、
まあ、でやっぱ弦楽器が はい、弦というかそのギター系の楽器が一番いいかなというところですかね。
だからそれで言ったらこのハープとか三味線みたいなものも面白いかもしれないですよね、
はい、あとベースとか
ベースいいですよね。ベース
ベースでやっぱり支えてれば、
はい、
やっぱ曲としては、
はい、歌いやすいんじゃない
ですか。歌いやすいと思います、
はいはい、低音部をベース、うん、エレキベースもあれば本当に、ね、ウッドベースも、
ね、ジャズのね、
はいはい、それも面白そうですよね、はい、だから、まあ、今上がっていない楽器を、うん、多分こう念頭に置いてる方もいると思うので、
はい、
何か思いついたらぜひ
教えていただきたいですね、
はい
はい、では最後にですね、
はい、
じゃあ実際歌のジャンルは、
はい、
やっぱり古くからあるような
曲の方
がいいでしょうかね、
はい、がまあおすすめしたいかなとは思います、う
んうん、はい、
もし人前で演奏ステージの上で演奏するような場合であれば、はい、新しい歌ってこう著作権なんかの問題もあって、
うんうんうん、
結構こうネックになったりするんですね、
そうですね、
はい、会場にちょっと渋られたりすることもあるので、うん、ここで取り上げているような、うん、あるいは私が新潟でレッスンするときに扱っているような、まあ、ナポリターナはおすすめだし、
はい、
あとは古典歌曲、
うん、そうですね、ダリア古典歌曲、
はい、あとはベリーニとか、うん、ドナウディとかあの辺の歌も弾けたらすごく良さそうですし、うん、はい、あとは何か冬になるとよく聞くクリスマスソングとかですね、うんうんうん、あとは日本の古い唱歌なんかも、
はい、いいですね、
いいですよね、すごくこう喜ばれます、
うん
うん、はい、そういう歌がやっぱりですね、おすすめですよね、
ですね、
はい、その古い歌ってそれだけ歌い継がれてきているにはやっぱり理由があって、
はい、
それだけこう魅力があるんですよね、
う
ん、
そうですよね、
で意外と、
はい、
さっきピアノに手を出すのって落とし穴になりやすいって言いましたが、うん、同じような意味で、
はい、
手を出してとっつきやすいから手を出したけど長く続かなかったっていうケースの典型例として、
はい、
よく聞く日本のポップスですね、うん、よくこう耳に入ってくるような歌がとっつきやすいだろうって、そういう教本なんかもいっぱい出てるので、
うん、
大人のためのピアノレッスンなんていう、はい、でそういうのをやると、うん、最初は確かに
こう、ね、
楽譜面見ながら
弾けたぞ弾けたぞっていう感じ
になります、はい、で知ってる曲とか好きな曲を選んで、はい、あこれやってみよう、うん、でなんとなくいいんですが、うん、なぜか数曲やったぐらいで、うん、次進まなくなって、うん、長続きしないんですね。
なんですかね、やっぱり
なんでしょうね、
クラシックとか、
はい、
長く続いてきた曲、
はい、というのは
向き合い方がやっぱ違うんでしょうね。
違うんでしょうね、うん、そういう古い歌って少しずつこうレパートリーを増やしていくっていうのはすごいこう楽しみにこう喜びになるんですが、なんかちょっと違うのかなと。でも好きだったら好きな歌をやるのが一番だと思うので、
はいはい、日本、ね、ポップスって言ってもじゃあこう1960年代から今までずっと、
はい、うん、こう歌
われてる曲とか、
はい、
ね、またそこら辺であれば選択肢に加えてもいいのかなと、
はい、ですよね、思い
ますけどね。
だからこうあまりこう堅苦しく考えないで、はい、何か思いついたらちょっとやってみるっていうのがいいんじゃないかなと、
はい、そうですね、
思います、
はい、ということで、
はい、
今日は弾き歌いに関して、
はいはい、
弾き歌いに挑戦しようということでお届けしてきましたけれども、
はい、
まあ、こう聞いてみると結構、ね、実際やれば楽しみが、
はい、
ぐっと広がるかもしれない。
そうですね、うん、いずれ新潟ガラコンサートに、
はい、
出演する方が出てくるんじゃないかな、
う
ん、
そうですね、まあ、本当に一生の取り組み、一生の楽しみになることだと思います、
はい、本当にそう思います、
ね、
今迷っていたら無理にでもぜひやってください、
ね、活気が加わるっていうのは本当にいいですよね。
本当にいいですね。
せっかく歌のトレーニングをしてるわけですから、
はい、
楽器を加えて、
はい、
また新たな境地を、
はい、
見つけてもらえればなと思います。
そうですね、
はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。本日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。